主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは人々に言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きするうちに、種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速鎌を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまく時には地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。イエスは人々の聞く力に応じて、このように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明された。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日はマルコの福音書の中にあるこの神の国の例えですね、それをこの植物の成長に例えているということですね。人が土に種をまいて、人が夜昼寝起きしているうちに、いつの間にか種は芽を出して成長して、そして茎、穂、そしてその穂にはこの豊かな実りができる。この生命のエネルギーっていうのは本当にその通りだなというふうに、ごく当たり前のことをイエス様は言ってるわけですが、人間の力関係なしにですね、植物あるいは動物もそうですが、やはりこう生命のエネルギーというものがあって、自然とこの成長していくということですね。特に今は春から夏にかけてなので、特にこの植物の成長が激しくっていうか、はっきり見られる時であるというふうに言えるでしょう。この教会の中には植木があってですね、ものすごい伸びるんですよね。ちょうど先週ちょっと刈り込みしたところで植木が綺麗に散髪されてるんですが、でもほっといたらもうどんどん伸びちゃうっていうかですね、当たり前といえば当たり前ですけれども、そのエネルギーの強さということは非常に感じられますね。ちなみに教会に公式ツイッターとインスタがあるんですが、ちょうど昨日とおとついの写真が草ぼうぼうの植木が写ってるんですけどね。だからちょっと今日のシーンと全く違う、このもうそのものすごく通路にまですごい出ちゃって、もう通路が歩きにくいぐらい大体出るぐらいエネルギーがあるわけですけども、やはりそのようなものに神の国を例えてるということですね。でも芝生もですね、今ちょうど刈り込んだところですけど、ものあっという間に伸びちゃうんですね。でも大体ですね、その勢いが強いのはどっちかというと、人間の目から見て雑草と呼ばれるものの方がもうずっと勢いが強いっていうかですね、人間にとってこの実がなるものとか、なんか花が鑑賞できるものは雑草に比べてずっと弱いんですよね。だから神の国もこの植物のように成長しますが、神の国じゃないですね、この世のものっていうか悪霊のものはもっと早く成長するっていうか、もうあっという間に悪の力もはびこってしまいますから、だから神の国のはびこるよりももっと強いっていうのは、特に雑草を見ててつくづく思うことであります。テレビでよく犯罪のニュースがありますが、みんなどこで勉強したのかと思いますね。学校で犯罪なんか全然習わないのに、いつの間にかですね、誰かに習って、盗み殺人強盗詐欺とか、どこでも習ってないことを勝手に人間が覚えてそれをやるわけですから、だからやはりこの神の国の自然の成長よりも 悪の力の成長の方がずっと早いので、やっぱり私たちは手入れをしなきゃならないっていうかですね、それが成長することをちょっと注意深く見守るような気持ちがなければ、あっという間に自分の心の中の庭園は雑草で覆われてしまう、まあ、可能性も非常に強いと思いますね。だから私たちは本当に神の国の実りを結ぶそのような草や食物を、あるいは木をですね、私たちの生活の中で、あるいは私たちの人との関わりの中で丁寧に育てていくっていうかですね、まあ、育てるのは神様だから人間がこう手入れをするっていうかですね、やっぱり雑草が入ってきたらやっぱり根っこから抜いてないと、まあ、すぐまた生えてきてですね、自分の心の中をこうそういうものが占めてしまったり、そういうものに何ていうのか、こう占領されてしまうってことは、まあ、たびたびあることでしょう。私たちが本当に神様の種と、で神様が育てたいと思っている草や木や野菜やですね、樹木をやっぱ注意深く見守る気持ちは大でしょう。育ててくださるのは神様ですから、まあ、それに私たちがどれだけ協力できるかということ、まあ、それをですねしっかり心がけて歩みたいというふうに思います。そして植物の、まあ、特に人間が育てるものの、まあ、最終目標はやはりこの収穫のために実を結ぶということですね。実が熟すと早速鎌を入れると、収穫の時が来たからだというわけですね。だから私たちが育っている、あるいは私たちが生きていく神の国の中で、この実りをもたらす生き方っていうんですかね、自分の信仰生活、自分のやっぱり社会生活の中で、このどのような実りを結んでいくかということ、まあ、それをやはり私たちはしっかり意識していった方がまあいいんじゃないかというふうに思います。じゃあ普通の食物はどういう実りを結ぶためにこの生存しているのか、まあ、これはもう本当にまあ生命の神秘だと思いますが、まあ、植物にしろ動物にしろ、若い時はどんどん盛んに成長していくわけですが、人生の後半からは衰えていくわけですね。大体老いのない、やはり生命はないわけですけども、でもその老いていく中でこそ実りを結ぶわけですよね。勢いよく成長している時には実りはないわけで、その見た目の成長が終わってその木なり草が老いていくところに、まあ、いわゆる人生の秋に実りというものが結ばれる。でもその実りは 何のためかって言ったら、子孫を残すためなんですよね。自分は衰えていってもその後に続いていくものを、まあ、動物で言えば、まあ子供とかその孫とかを残していくために、実は実りを結んでいって、で本人は死んでいくわけですから、でもその生命のつながりということで実りということが私たちにあるわけですよね。だから私たちの信仰生活の実りということを言うならば、まあ、自分自身のためというよりはその次の世代に対する責任があるということですよね。他の人の信仰の成長のために自分の実りが必要っていうんですかね、自分のための実りではなくて他所のための実りっていうことですよね。一番典型的なのがもうやっぱり子育てだと思いますよね。自分のためじゃないわけですから、子どもの成長に、まあ、親は全力をかけていく、まあ、それがまあいわば生命の実りになっていくわけですよね。だから本当に人はどんどん死んでいきますけど、どんどん次の世代が生まれてくる。植物も動物も全部そうで、その命の伝承というところに実りの目的がやっぱりあるわけだから、私たちが信仰の実りを考えるならば、やっぱり伝承されていく恵みを私たちが紡いでいけるかどうか、神の恵みの中でっていうことですね。だからやはり信仰生活の最初は自分の信仰を成長させるために、いわば自分のためにやっぱり育てなきゃならないですけれども、信仰生活の後半は自分のためじゃないですよね。実りは 他者の中で実って本当の実りになるものが信仰生活だということですね。だから単独の信仰生活は実は意味がないんですよ。信仰生活そのものが伝承されていく、他のものを育てていくものになってこそ、自分の実りじゃなくて周りの人の実りになった時に、やはりその神の国の成長ということがあるということだと思いますね。どの動物もどの植物も自分のために存在しているものはただ一つもないんですよね。やっぱりそれは次の世代に向かって命というものがそこに育ちながら与えながらバトンタッチされて生命の継承がある。神の国も全く同じだと思います。人々にそれが広がって自分から他の人に実りが何らかの形でもたらされる中でこそ神の国の実りがあるというふうに、まあ、言えるんじゃないか、まあ、そのような実りをですね、私たちはまあ少しでも結べるように、まあ、この1週間歩んでいきたいというふうに思います。もちろん実りを結ぶためにはさっき言ったように手入れが必要で、必要な、なんていうか、まあ、肥やしっていうんですかね、肥料も必要でしょうし、まあ、適度な温度とかやっぱり水分とかですね、水やりも必要でしょうし、ちょっと水やらないだけで、まあ、植木鉢のあれなんかも枯れちゃいますからですね。やっぱりそれは自分の信仰も同じでしょう。いろいろ育てていく気持ちがあってこそ神の恵みが広がる。でそれをやっぱり他者に分かち合っていけるようにですね、そこに本当の実りが結ぶように、私たちが、まあ、少しでも歩んでいけるようにですね、神様と心を合わせ祈りを捧げ、そして日々の生活を歩んでいきたいというふうに思います。